主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。神様は人類の代表者であるアダムに対してどこにいるのかと問われました。神様は全知全能のお方ですから、アダムがどこにいるのかお分かりにならないはずがありません。この質問は、あなたは今何県何市のどのあたりにいるのかなどという意味ではありません。実はこれは本来人間が自分自身に問う必要がある言葉なのです。あなたは何をするために生まれ、今どのように生き、そしてどこへ行くのかと問うているのです。これは人間にとってはとても大切な問いです。他の生き物はこういうことを考えないのだと思いますが、人間はこの問いを必要としているのです。そしてその答えを必要としているのです。私の両親がまだ健在だった時のことです。ある夜、母が父に、お風呂が沸いていますから入ってくださいと言いました。父は本を読みながら、うんと答えはするものの、聞き流していました。父はもともとお風呂があまり好きではありませんでした。入浴は不潔にならないために仕方なくするもの。優先順位としては高くなかったのです。けれども母はまた、お風呂が沸いていますよと勧めます。それが何度か続いた後、父は高知県出身でしたので高知弁でこう言いました。わしは風呂に入るために生まれてきちゃあせん。それを傍らで聞いていた私は笑ってしまいました。生まれてきた目的とお風呂を結びつけるというのは随分大げさだなとおかしかったのです。お風呂に入ることが人生の楽しみだという方はおられると思います。私自身お風呂に入って染みるように、生きててよかったと思うことはあります。仕事を終えて疲れている時には特にそうです。しかし、お風呂に入るために生まれてきたというのはやはり違うのだと思います。では私たちは何のために生まれてきたのでしょうか。そしてどこへ行こうとしているのでしょうか。先日、内藤浅夫さんという社会学者の方が書かれた本を読みました。そこに、寄生虫の話が載っていました。カタツムリは本来、暗いところを好む生き物ですが、リュウコクロリディウム属の虫に寄生されると、なぜか光を求めて、日中に行動するようになるのだそうです。動画サイトでその映像を見ました。この虫がカタツムリの角に入りますと、角が緑色に変わるのです。その部分がまるで青虫のように見えます。すると鳥がそのカタツムリを見つけて青虫だと思ってついばむ。こうしてこの虫は今度はその鳥に寄生するのです。もともとこの虫は鳥に寄生することを目指してカタツムリに寄生していたのです。内藤先生はこう記していました。カタツムリはこの虫によって光を求めるように内側から操作されたと考えられる。この本の題名はいじめの構造、なぜ人が怪物になるのかです。この虫のように何か得体の知れないものが人間を内側から操作していじめを起こさせているのではないか、こう分析しているのです。実は聖書は、人は全員罪というものに乗っ取られている、そして操作されていると言っています。聖書の中でパウロという人は、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。それをしているのは、私の中に住んでいる罪。私はなんと惨めな人間なのでしょう、と言っています。罪というのは、人に気づかれないように寄生して、とんでもない方向へ向かわせるのです。互いに憎しみ合い、争い合い、理解し合えない、そういうところへと連れて行くのです。神様がアダムに、あなたはどこにいるのかと尋ねられたのは、人間が作られた本来の目的、いるべき場所から離れてしまったからです。そのことを気づかせるためなのです。私たち人間の本来あるべき状態とは、かつてエデンの園で生きたように生きることです。そこでは人は適度に労働し、人と人とは一つになるように愛し合いました。人の前には神様が常におられ、神様と共にいる深い安心のうちに いたのです。しかし人は罪のためにエデンの園から追い出されました。それが今の私たちの状態と聖書は言うのです。私たちを取り巻く労働環境は厳しいものがあります。愛も自分勝手なものになりがちです。聖書が示しているのはこのエデンの園へと帰っていく道があるということです。救い主イエス・キリストがその道を開いてくださったということです。人生思った通りにいかず落ち込むことがあります。自分の人生失敗だなと思わされることもあるかもしれません。しかしイエス・キリストと共に歩むとき、イエス・キリストに裏切られることはありません。イエス・キリストは確実に神様の前で行こう場所へと連れて行ってくれるのです。その安心を味わっていただきたいと願っております。